おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月31日金曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。本日は、国内の海洋インフラ点検から米国の配送網の拡大まで、社会実装の色が濃い1日となりました。軍事や農業でも大きな動きがありましたので、順にご紹介します。まずは測量分野から。ジュンテクノサービスが水中ドローンファイフィッシュ W6MAX を使った点検ソリューションを洋上風力発電や港湾など海洋インフラ分野へ本格展開すると発表しました。この機体は最大前進速度 4.5 ノット、流速毎秒2メートルの環境に対応し、15キログラムのペイロードでセンサーを積めます。さらに超音波で厚みを測る非破壊検査にも対応を広げ、風車の基礎部分や海底ケーブル、港湾構造物の点検までカバーします。同社の技術は国土交通省のネティス、新技術情報提供システムにも登録済みで、機体販売にとどまらず、運用相談から点検、保守まで一貫して担うとのことです。空中と水中では資格制度こそ異なりますが、人が近づきにくい場所を機体で代替するという発想は共通です。空撮や測量の技能に水中点検の知見を掛け合わせられる事業者は活躍の幅を広げやすいかもしれません。次に軍事防衛です。7月30日、ロシアがウクライナ全土に大規模なミサイルとドローンによる攻撃を実施し、少なくとも民間人8人が死亡、50人以上が負傷したと報じられました。首都キーウを含む複数の都市で被害が確認されています。一方で同じ日、ウクライナの攻撃ドローンは、ロシア国内にある大手通販、ワイルドベリーズの物流倉庫を相次いで攻撃したと伝えられました。前線だけでなく、後方の物流や産業インフラを狙う相互のドローン攻撃が常態化しつつあります。続いて物流です。アメリカのフードデリバリー大手ドアダッシュが、自社のドローン配送網、ドアダッシュエアを立ち上げると発表しました。すでに FAA、アメリカ連邦航空局から、商用運航に必要なパート135という航空運送事業者の認証を取得しており、5マイル以内なら通常25分以内の配送を見込みます。これまでは、アルファベット傘下のウィングやフライトレックスとの提携に頼ってきましたが、今後は自社機の開発を進め、内製化へ舵を切る構えです。プラットフォーム企業が配送そのものを自前で握りに来た動きとして注目されます。飲食配送のように件数が読める用途は、機体、運航、保守を一体で設計できる事業者ほど採算化しやすい構図になりそうです。物流をもう一件、Amazon のドローン配送サービスプライムエアが、ネブラスカ州パピリオン、オマハ都市圏で稼働を開始しました。同社はこの夏、ルイジアナ州バトンルージュやオハイオ州クリーブランド近郊など、アメリカ各地で配送エリアを相次いで広げています。対象となる商品を短時間で届ける体制を、実証の段階から具体的なサービス提供へと段階的に移していると言えそうです。ドアダッシュの内製化と合わせてみると、アメリカのドローン配送は今、実験から日常のインフラへと一気に移行する局面に入った印象です。農業分野では、農機大手のジョンディアが、ドローン技術企業センテラを買収しました。現地の販売代理店は、実演で得た知見をもとに、このドローン技術が顧客の作物管理を大きく変えうると説明しています。センサーやデータ解析を農機のエコシステムに取り込む動きで、播種、防除、それに生育の診断までを一気通貫でつなぐ精密農業の競争が、一段と激しくなりそうです。最後に市場全体の話題です。マンナ、Google のウィング、Amazon のプライムエア、ジップラインの主要4社を合わせると、2026年のドローン配送件数は、アメリカを中心に約1000万件に達する見込みだと報じられました。飲食から処方薬、AED、自動体外式除細動器まで運ばれるようになっています。一方で、テキサスやジョージア、オーストラリアでは騒音への抗議が起き、プライバシーや採算性への懸念も残ります。件数が伸びるほど、事故時の対応や地上との折り合いが問われます。日本でレベル4を面的に広げる際も、 技術認証だけでなく、地域住民との合意形成が要になるはずです。運行者側のリスク説明の力量が問われる局面が増えていきそうです。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。